ただいまから2025年10月26日第4主日第一礼拝特別伝道礼拝を始めます。三栄545番、詩23編。主は我が牧者なり、
我の知ることをあらじ。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの御庭に伴いたも。
主は我が魂を生かし、
皆のゆえを向け我を正しき道に導きたも。
たとえ我死の影の谷を歩むとも、
災いを恐れじ。
何時我と共にいませばなり、
何時の杖 我を慰め、
何時我が仇の前に
我がために栄を設け、
我が神戸に油を注ぎたもう、
我が杯はあふるるなり、
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。
我はとこしえに主の宮に住まん。
賛美歌358番。旧約聖書詩編23編1節から6節、ページは旧約聖書854ページです。詩編23編1節、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。ここまでです。お祈りをさせていただきます。御在天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちはあなたの恵みと導きによって今朝もまたこうしてあなたの家に招かれました。そして今から私たちは心を一つにしてあなたを賛美し、あなたの御心に触れ祝福をいただこうとしています。神様、この一週間、私たちは様々な出来事に出会ってまいりました。慌ただしさの中にあって、祈り少なく、肉の思いが優先してしまったこともありました。どうかこの礼拝の中で、あなたとの出会いを経験し、今一度、あなたによって生かされるものとさせてください。私たちの仲間の中には、病を負い、入院している方や深い悩みや試練を経験している方、不安を抱いて過ごしている兄弟姉妹もおられることと思います。また求道中の方もいらっしゃいます。どうかお一人お一人に主が伴ってくださり、慰めと恵みで満たして私たちの杯をあふれさせてください。神様、どうぞ 私どもに与えられている苦しみの中にあって、あなたが望んでくださり、慰めと強い信仰を一人一人に与えてくださいますように祈ります。私たちの世界では今も戦争や争いがあって逃げ惑う人々の姿が報道されます。心が苦しく悲しくなります。真実の平和が来ますように心から切に祈ります。昨日から急に冷え込み、季節の変わり目にあって体調が守られますようにお祈りします。神様、今朝は特別伝道礼拝として役員大教会の原田博子先生をお使わしくださり感謝申し上げます。役員大教会は伝道課題を主と共に生かされている恵みに感謝して、互いに祈り合い励まし合おうとされています。どうか役員大教会の伝道の技が祝され、さらに地域に根ざした教会となりますように、導きと祝福をお願いします。越谷教会の宣教の技をどうぞ顧みてください。教会学校、各部の奉仕者、長老役員、礼拝のために準備してくださった兄弟姉妹、幼稚園の先生方を励ましてください。今日この礼拝を覚えながらもご出席になることの難しい方、また自宅でオンライン礼拝を守っている方を、神様あなたが訪ね、私たちと同じように恵みと慈しみで満たしてください。これから御言葉をお取り次ぎになる原田先生を聖霊で満たし、力を与えてください。聞く私たちの心を開き整えてください。私どもの牧者である菅匠牧師、前牧師、田口神学生のお働きが祝され、健康が守られますようにお祈りします。これらの拙い祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌第2編41番。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じず。アーメン。説教、常しえに安らぐ恵みと題して、役員大教会原田博子牧師です。
この日曜日の朝、美しい御言葉を共にいただいています。越谷教会に特別伝道礼拝が開かれるこの機会に、もしかすると今初めて教会においでになったという方もいらっしゃるかもしれません。初めてであっても、いえ、初めてであるからこそ、初々しい思いでこの御言葉の豊かさと優しさ、芳醇な文学性の高さを感じ取られたのではないでしょうか。長く教会生活を送っておられる方、多くおられると思います。その方々はこの御言葉に導かれて力づけられたあの日、あの時を思い出し、そしてこの御言葉に包まれるようにして天に送られ、主の身元に帰る、その時のことを思われるのではないでしょうか。私もそうです。今日の御言葉、先ほど詩者が美しく朗読してくださいましたが、こう高らかに歌います。主、これは私の神様、そう呼び上げています。私の神様は私の羊飼い、羊として慈しまれ愛され、導かれているこの私には何も欠けることがない、何も欠けることがない。これはちょっとあまり馴染みのない言葉ですが、完全に調和が取れていること、いわば完璧、完全を指している、そう受け止めていただけると良いと思います。例えば、葉にたまった朝露、例えば雪の結晶、大きな里芋の葉の上を転がる朝露は、その丸く張り切った表面に青空を映しています。世界を映しています。また雪の結晶、なんと完璧な六角形をしていることか。それを手のひらで受け取ると、体温ですっと消えてしまいますが、その消えてしまうことにも不思議さを感じます。このすべてを作られた神様がおられるということを信じずにはいられなくなります。神様によって、主によって、この自分でさえ整えられ、満たされ、麗しいものにしていただいている、そう今日の詩編の言葉は喜びから始まっています。私たちになくてはならないのは水と食べ物、そして居場所です。羊飼いである神様が羊である私たちを導いて行かれるのは、青々とした、羊にとっては実においしく柔らかい草原、そこで養われゆったりと休む居場所が与えられます。また安心して飲める澄んだ水のほとりに連れて行ってくださいます。私たちは喉を潤され、新しい力に満たされるのです。どんな時もそう満たされる。どんな人生の山や谷も、上り坂の時、下り坂の時、こんな災難が私にと思えるようなまさかの時にも、私たちの主は見えないけれどすぐ傍らにおいでくださり、苦難を超えて私たちを導き続けてくださいます。私たちはそうして今あるこの人生を神様に導かれて生きているのです。そしていつか生命体としての終わり、それを迎える、私たちがそれを死と呼んでいるわけですけれども、今日の詩編の最後の言葉、6節にあるように、 その私たちにとっての生命体の終わりは主の家に帰る安らぎを指します。そこが私たちの魂の本当のふるさと、本当の我が家、居場所である、そう語っているのです。主の身元で私たちは生涯、これはイエス様を通して主を信じる者にとっては生涯とは永遠であります。私たちは生涯主と共に安らいで生き続けるのです。今日の越谷教会特別伝道礼拝はこの礼拝の後にセミナーとして世に言う終活、その人生の終わりを心安らかに満たされて迎える、その備えの学びを主題とされている、鹿先生からそう伺ってここに招かれてまいりました。この誠に小さいものが礼拝説教者としてお招きをいただきましたのは、私が末期がんの方々が最後を過ごすホスピスの病院付き牧師、まあ、チャプレンと呼ばれていますが、そのチャプレンとして仕えていた経験があるからだと心得ております。私が病院牧師チャプレンとして仕えていたのは、浜松を拠点として今は全国展開しております聖霊福祉事業団という、その福祉事業団の拠点となる聖霊御方原病院、そのホスピス病棟でした。このホスピス病棟、大阪にある淀川キリスト教病院、これ淀キリという名前で親しまれていますけれども、ほぼ時を同じくして1970年代後半から1980年代にかけて構想され設立されました。この2つ、淀キリと聖霊御方原病院のホスピスは日本で最初の末期がん患者さんのための緩和ケア医療施設です。末期がん患者さんのための緩和ケア医療施設とは、まあ、皆さんご存知の方が多い、携わっておられる方もおいでかもしれませんが、体に広がってしまったがんをもう小さくすることがどんな薬にも治療にも不可能で、あとはがん末期の激痛を和らげるモルヒネなどの薬を用いて残りの命、余生を過ごす、まあ、余命を過ごす、そういった病棟を指します。まあ、こう申し上げるとホスピスとは死を待つところ、そういう暗いイメージをお持ちになるかもしれません。確かに20年30年前はがんになってもその事実を医師も家族も患者さんご本人には知らせない、隠すということがよくありました。治らないことが分かると患者さんは生きる希望を失ってこの世に生きる、その残されたわずかな時間、大切な最後までの時間、この世に生きる時間をただ絶望し痛みに耐え死に怯えて陰陰滅滅と過ごすようになってしまうのではないか、その恐れからでした。その死への恐怖感、そこに基づく暗い死生観、それをひっくり返し覆したのはキリスト教である。目に見える形でそれを実践したのがキリスト教の死生観のもとに設立されたキリスト教系病院のホスピスです。淀川キリスト教病院のホスピスであり、私がお仕えした御方原病院のホスピスだったんです。そこから今多くのキリスト教の施設が、またキリスト教でなくてもその死生観を受け継いだ、 そういったホスピスが展開されています。ホスピスは命の終わりをただ待つところではありません。聖書の御言葉を通し、そこで捧げられている礼拝を通し、イエス様と魂の出会いをいただき、肉体の死を超える新しい命へと出発するところなんです。説教の始めで、今日の聖書の言葉の最初の聖句、その欠けることがないという言葉にご一緒に注目しました。欠けることがないとは完全完璧だとお伝えしました。この完璧完全、人間には到底到達できない次元です。私たち人間は完全な方である全能の神様を知らなければ、どんなに優れた人であっても、どこかが何かが欠けたり足りなかったり、やれないこと、不可能なことがあるのです。その欠け、不足、不完全を聖書は罪と呼びます。人の罪は、人が自分の不完全さを知るときに芽生えます。自分よりも優れている人を見て、ああ羨ましい、これ自然な感情であります。あの人のようになれると良いな。小さいお子さん、越谷教会、越谷幼稚園がございます。そこで、あの子みたいになれたらいいな、そうお絵描きを頑張る子、早く走ろうとする子いると思います。それで伸びていく、それは素晴らしいことでありますが、いくら頑張ってもダメだ、自分にはこれは向いていないと分かる時があります。その時、妬み心が生まれてしまうのです。これは創世記に記されている人類最初のあの悲しい事件、カインとアベルの出来事、あれは妬み心から起こった悲劇であります。また妬んで憎らしいと思うその心は、相手の人が持っているその優れたところを潰そうとか、それを奪おうとか、否定しようとか、あるいはその人を操ったり、否定しよう、支配しよう、そうもしてしまいます。こうしていさかいが生まれ、先ほどの詩式者のお祈りにもありましたが、国のレベルでこの競い合いが起こるとき、それは戦争の勃発、そこにつながります。長く人生を歩まれている皆様、そんな単純だと思われるかもしれませんけれども、ただ実際に自分と違う集団を許せない、自分たちこそが正義だと思うとき、そこに摩擦が生まれて、現在も争いがあるのです。私たち人間の歴史には戦争がなかったことが一瞬たりともありません。今も複数の戦争紛争があり、人が傷つき、悲しみ、苦しみがあるのはご存知の通りです。私たち人間は自分自身の欠け、罪のために互いを傷つけ合い、そして絶望させ合う者たちなんです。そこが私たちの限界です。しかし、そういう限界を持つ、欠けを持つ罪のある私たちを、神様は本当にかわいそうと思ってくださり、憐れみを持って、今から229年ほど前に御子イエス様を使わせてくださいました。人間の欠けを補い、そして私たちが主を仰ぎ、完全な方である神様を仰ぎ憧れる、その思いを持つようにであります。イエス様は誰をも傷つけず、むしろ癒し、お腹を空かせた者たちの空腹を あの5000人4000人の昼食で豊かに満たし、逆にご自身が傷つくことで私たちを救ってくださいました。罪の闇から救い出してくださったんです。ご自分を傷つけ、ご自分を犠牲にするほどに私たちを愛してくださいました。私たちのすべての賭け、すべての罪を代わりに背負い、十字架で苦しまれ、血を流され、ついには肉体の死を遂げられました。救い主イエス様の父なる神様はそのすべてをご計画されたのです。イエス様はご自分の十字架での死とともに私たちの罪をも滅ぼし、そして3日後に死を超えて復活されました。完全に人として生きたからこそイエス様は完全に人として十字架で死なれました。そして完全に神様であることを表されたのが3日後の復活だったのです。この神様であり人である方が今日の聖書の御言葉にあるように私たちを羊飼いとして導いてくださっています。死の影の谷を行くその時もまた肉体の死を超えて必ず私たちの横を、あるいは私たちの前を、時には私たちを抱き背負い歩んでくださいます。死んだ後に天国に行くということではありません。今この瞬間もイエス様は私たちと共においでくださるんです。私たちは聖霊が共にいてくださるようにと礼拝の前に必ず祈りますが、それは聖霊が働いて今この礼拝が皆さんを力づけてくださる、そのためであります。そのことを祈るのです。イエス様は今この瞬間も皆さんお一人お一人に寄り添っておられます。今この瞬間も私たちは生命体を超える命、神様がアダムに注がれたその神様の命をいただいて、完全で完璧な主に守り支えられ、賭けを補われて美しい魂であるようにと永遠の命の約束をいただいているのです。ホスピスではイエス様の十字架の出来事とご復活で罪の許し、救いの恵みに預かり、希望を持って生きる方が本当に多く起こされました。今思えばあそこでお仕えしていた5年間の間、患者さんが死を目前にしながら決してくじけることなく希望を抱くようになったからこそ起きた喜ばしい奇跡のような出来事がいくつもあります。仕事人間だったお父さん、その働き盛りの中でがんになり末期を迎えた、そのことでようやく家族のもとに戻ってきた、ホスピスには、家族の方が患者さんのために手料理を作ることができるキッチンがあるんですね。そこのキッチンで奥様が、あるいは娘さんがこっそり涙を拭いていたのを私は何遍も見ました。食事をお父さんと一緒にできる、いつも冷たく冷めた食事をみんなが寝たところにお父さんが帰ってきてチンして食べていた、でも今こうしてやっと家族団らんの時を迎えることができた、言っちゃいけないことだと思うけどお父さんががんにならなかったらこういう時間は持てなかった、私はここで初めて原田さん、病院では先生ってお医者様なんですね、 牧師は普通にさん付けであります。原田さんに会わなかったらイエス様のことも知らなくて、イエス様がどんなに私たちを見守っていてくださるか知らなかった。ここに来られてよかった。病気になったのは悪いことだけではなかった。家族でそうおっしゃってくださる方が本当におられたんです。また親御さんに花嫁姿を見せたい、そう立派なホテルで結婚式を挙げる予定だったそのお嬢さんたちがホスピスのささやかな礼拝堂で予定を早めて結婚式を挙げるということが何度かありました。四式をさせていただき、共に喜びを分かち合ったことを嬉しく思っています。またお子さんがホスピスに入院して、実は離婚していたそのお子さんのお父さんお母さんが病室で再会を果たし、そしてそのお子さんの病気がきっかけになって、またこの別れていたお父さんお母さんが家族の絆を取り戻したということも2回や3回ではありませんでした。死が新しい一つの家族を生み出した、そういうこともあったんです。神様は完全からほど遠い私たち人間、互いに傷つけ合ってしまう私たちを深く深く愛してくださっている、そうとしか思えない、そういうことがたくさんありました。この短い時間ではお伝えしきれないのがちょっと残念なほどでございます。亡くなっていく患者さんは入院前に思っていたように消えて無になってしまうのではありませんでした。最後まで家族と周りの人々、ホスピスで出会った、私も含めての医療チームですね、そこで新しい人間関係を築き、そして本当に人の優しさ、心の温かさ、そういった思い出をたくさん残して旅立たれていかれました。イエス様の十字架の出来事とご復活によって、イエス様の愛に触れたその人たちが死を超えて希望を持ってイエス様と共に永遠に生きる新しい命、そこに進んでいく姿を残していかれたんです。今日ここに集われている皆様に、この私が経験したささやかだけれど私にとっては恵みに満ちている事実をぜひぜひお伝えしたく、そしてイエス様の愛に包まれていることを今共に味わいたく、切に願ってここに立たせていただけたことを心より感謝いたします。お祈りを捧げます。慈しみ富田も主イエス様の父なる神様、尊き皆を賛美いたします。今日は越谷教会の特別伝道礼拝に説教奉仕者として招かれ、皆様と恵みの主を仰ぐ幸いに預かり、心からの感謝を捧げます。御言葉を通して魂に力を、心に希望と安らぎを賜り、肉体の死を超えて生きる幸いを改めて知らされました。一人でも多くの方がイエス様の十字架の出来事とご復活を通して主に深く慈しまれ愛されている恵みを知り、主との魂のお出会い手と導かれますように、本日午後のセミナーで予定されている学びの時があなた様のご栄光を表し、多くの方への新しい希望の光となりますように、社会と世界に多くの困難と課題がある今の時代に、 どうか主よ、希望の光となって平和への道へと世を進めてください。神様、越谷教会を祝福し、須賀拓海先生、須賀舞先生のお働きを豊かにねぎらい、教会のお一人お一人を恵みであふれさせてください。今ここに集うておられる方々すべてを祝福し、あなたの愛で満たしてください。この祈りを尊き主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌298番。
神様、共に礼拝を守ることのできましたことを感謝いたします。今朝は特別伝道礼拝として原田先生をお迎えして学びの徳を与えられ感謝です。どんな時もあなたが共にいてくださり、安らぎの恵みに与えられ、日に感謝して歩むものとさせてください。また今日はこうして薬園大教会の皆様が原田先生を越谷教会にお送りくださり感謝いたします。どうぞ薬園大教会の皆様の歩みがあなたに守られて豊かに過ごすことができますようにと祈らせていただきます。あなたからたくさんの宝物をいただいてます。感謝です。献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈り、尊き主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。
正英541番。あなた方を恵まれるように、願わくは主があなた方に御顔を向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとがあなた方一同と共に豊かにあるように。アーメン。